皆さんこんばんは。 B リーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜夜に更新しちゃっております。なんでこんなに陽気なのかと言いますとですね、お手紙いただきました。ありがとうございます。モップさんっていう方ですね。ありがとうございます。お手紙久々にいただきました。初めての方ですかね。島田さんこんにちは。こんにちは。島田のマイク楽しく拝聴しています。バスケ以外にも家族や趣味の話が聞けてとても面白いです。ありがとうございます。島田さんがこんなに陽気な方だったとは、すいませんちょっと大きめに言ってしまいましたけど、陽気な方だったとは驚きましたと。ちょっと嬉しいやら恥ずかしいやらなあの感じですけど、まあそんなこんなでちょっと今日陽気に入りましたけども、今日は感謝を伝えたくお手紙をお書きいただきましたと。シーズンを続行してくれてありがとうございます。おかげさまで今期もたくさん勇気や活力をもらっています。これからも頑張ってください。配信を楽しみにしてます。でありがとうございます。特に何かをもう何かを求めてるわけでもなくてですね、ただただありがとうございますっていう感じのお手紙ですけど、本当にありがとうございます。まあ、こう言ってもらえると、バスケで日本を元気にということを標榜しているバスケ界 B リーグの人間としてはですね、こういうなんかたくさんの勇気活力みたいなことを言われると嬉しいですね。ありがとうございます。まあちょっと陽気なあの人間ですけど、まあ基本的にいつもこんな感じでして、あの見た目とかキャラのイメージと少し違って驚いている方もおそらくたくさんいると思いますけど、基本的にこういう方なんで、あの皆さん会場で会ってもですね全然怖くありませんので、お声掛けいただければなというふうに思います。今日本編ではですね、2020-21 シーズンの、リーグ戦が成立状況を満たしました、その辺の話とかですね、ちょっとツイッターでもいくつかご意見があった例の赤字補填の税金の優遇処置について触れてみたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは島田のマイクスタートです。Bリーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイク。それではですね、ちょっとオンコートオフコートそれぞれのネタで、今日はお話をさせていただきたいと思うんですが、 2020-21 シーズン B1-B2 リーグ戦の成立条件が充足いたしました。ありがとうございます。シーズンインするときにはね、全試合遂行しますとか、一つのクラブも潰しませんとか、もう意気揚々にチャレンジをしていったわけですが、正直言ってどこまでいけるのかなってのは本当に心配で、本当にクラブの皆様そしてファンの皆様も会場でご協力いただいて、でリーグスタッフも本当に一生懸命頑張ってくれて、まあ自治体の皆様、アリーナ関連の方々、本当に多くの方々のサポートのもとに、今年もリーグ戦の成立状況を満たせたってことは本当に嬉しくて、でただまだまだシーズン後半戦もありますし、ちょっと徐々にね、コロナの陽性の件がちらちら出てきてですね、まあ今まで早い段階で陽性者が出て試合中止とかになっても、大会試合を行うスケジュールとかがあったので、なんとかそこは今まで取り戻してきたんですけど、だって後半になればなるほどポストシーズンも始まりますので、要は大会試合をする時間タイミングがなくなってきて、もういよいよもう時間との戦いといいますか、このままみんなで頑張って乗り越えられるのかどうなのかっていうのは時間との戦いになってきたなというふうに思ってますが、なんとか引き続き頑張っていきたいというふうには思っております。でそしてチャンピオンシップの概要も発表させていただいて、あのファイナルズにつきましてはご案内している通り、今年から3戦2勝方式ということで発表させていただいておりますが、初戦5月の29日は NHK 総合で、翌日30日は日テレ系で地上波ということで、2戦連続で地上波、これは新出さん嬉しいですよね。
すごく嬉しいです。
もうこのプロモーションの広報とか新出さんもやってますし、そのファーストイヤーから関わってもらって、当時はあれですもんね、なぜワンマッチなんだという話で、もっと複数ゲームやった方がバスケは面白いんじゃないかって話もありましたけど、そのワンマッチにこだわったっていうのは
テレビのためです。
そうなんですよ。皆さんあんまり知らないと思いますけど、多分皆さんいろんな、なんで一発なのって言ってると思いますけど、隣にいますけど、あの本当にやはり地上波で中継を して多くの人たちにバスケットを見ていただきたいという思いから、どうしてもまだまだ力不足だった時は、そのやっぱ優勝決定が決まる時じゃないと中継っていうのを勝ち取ることができなかったということなんですが、徐々に B リーグも成長してきて、いわゆる参戦2勝方式に切り替えて2ゲーム地上波でできるというのは、これどうですか、兄さん、思いをひとしおじゃないですか。これ
本当にすごいことですよね。地上波で放送いただくことによって、うん、テレビチャンネルをこう回してる人たちも、なんかバスケやってるっていう、その気づきだけで、ね、知人とかも連絡くれたりとかするじゃないですか。うん、だから本当に、なんだろう、バスケを見たいと思ってない人にも触れるきっかけになってもらえて、で、その人たちが好きになるきっかけにもなることだと思うので、本当にすごいことだと思います。
ですよね。いや、そうなんですよ。皆さん、以前にリーグも発表して私もツイートさせていただきましたけど、結構やっぱり皆さん反応が良くて、まあ、当然我々バスケットライブもガンガンやっておりますけども、まあ、地上波でこう放送されるというのは非常に嬉しいことなので、ぜひ皆さん見ていただきたいですということ。じゃあそのファイナルズなんですけど、果たしてどこが決勝に来るかなんてもう今全く分かんないですね。それどころか B1 も B2 も、まあ、ちょっと B2 の、 群馬とかは独走しましたけど、それ以外だともうどこがねどうなるのかがもう分かんない感じで、まあ、私もこの立場になって1年目ですけど、なんとなくね戦力とかシーズンの行方を見てると、まあこんな感じであんな感じで、やっぱここら辺がやっぱ後半上げていくんじゃねえかとか、やっぱ安定感あるよねとかいうのがあって、結構読みやすいとか読めてたんですけど、今年全く読めないですね。どうですかこの辺は。
チャンピオンシップに出場するクラブがどこになるかっていうことすら今まだ決まっていなくて、どこが上がってもおかしくない状況なので、見る人にとってはすごく面白い状態ですよね、今リーグ戦自体も。
面白いですよね。やっぱりこれだけ競ってると、その今までは東地区がその東西で 3-3 で2クラブが2チームがいわゆるワイルドカードという形なんですけども、今まで東地区がそう入るパターンが多かったんですけど、今はもうその3位まで東東西で決まって、もう2つの枠なんてもうどうなるか分かんないですね。混戦状態になってきてるので、皆さんご期待いただきたいと思います。私も全く予想がつかないですね。まあ、ここ安定感あるかなと思ったら、落としてみたり、ダークホース的なところもこうグイグイ上がってきてるところもあったりとかいう感じなので、まあ、そこは最後、8クラブ B1、B2 決まって、そこでトーナメント戦をして、ファイナルズの先ほどの5月の29、30とで、万が一1勝1敗だった場合は1日空けて6月の1日に3戦目にもつれ込むというようなレギュレーションで進めてまいりたいと思いますので、ぜひ皆さんお楽しみにしていただければなというふうに思います。そしてちょっとオフコートの話で言うと、こちらですね、以前ツイッターでも発表させていただいたとき、記者会見というかメディアに対してもお話をしたことがありまして、その後記事にもなって、J リーグについて B リーグもクラブの赤字補填が税制優遇が決まりましたということ。その時に、やはりそういう大きな親会社を保有しているところが、有利だよねとか、そういう話を私のツイッターにも意見をいただきました。で、そもそもこれは何なのかという話なんですけども、東京国税局から回答されたものなんですが、いわゆる最初はプロ野球ですね。プロ野球は昭和29年8月10日に決定がなされて、職業野球の、いわゆる親会社の広告宣伝費は、いわゆる費用として、損金として認められると。事実上、その赤字の補填が可能になるというようなことが決定がなされて、そこからもう随分経って、プロ野球だけに認められてきたと。で、そんな中、コロナがあって、J リーグも、多くの親会社を抱えているクラブたくさんありますから、そういう意味では同じような形で、なんとかできないのかということで、J リーグ、村井チェアマン、そして木村さんですね。で、交渉を続けてきて、昨年の5月、J クラブに対しても同様な処置が取れるということが、 税局の方から認められたということがあったと。これは実は相当衝撃的な話で、まあこれにより多くの J のクラブは、まあ助かったというか、助かったクラブもたくさんあったであろうと。まあクラブはしんどくても、親会社が健全経営をしていた場合に、非常にクラブを支えやすくなったということですね。で、まあ大きくポイントとしては3つあって、まあ1つは、親会社が子会社のクラブに対しての、まあ広告宣伝、まあもちろん何らかのスポンサーをしてるって前提ですけど、まあ経営が苦しくなって、その部分をある程度補填する形のスポンサーのプラスというものっていうのは、従来はいわゆる寄付金とみなされてて、損金参入されなかったというものです。それが、まあ、広告宣伝費として認めていけますよというふうになったこと。あとは、そのクラブ自体が赤字を出したと。例えば1億円赤字出したと。で、その欠損金のいわゆる額を最大額として、そこまで、補填をしたものも損金として認められるようになったと。で、あとはまあ貸し付けとかですよね。まあ、いわゆるその資本の増強であったり、スポンサーとして、キャッシュアウトして PL にヒットさせる形。いわゆる損益計算資本を改善させるということで、その支援する形。まあ、いろいろあるんですけども、まあ、例えば、キャッシュをつないでいくということで、まあ、銀行から借りるよりも、親会社が、例えば無利子で貸し付けたとすると。要は、利子ゼロで。まあ、それ本来、こんぐらいの利子があるというふうに仮定した場合に、その分が、本来は寄付金としてみなされていくわけなんですけども、この部分も損金として認めていけるというような、形になりましたと。いうことで、親会社からの支援がしやすくなったということで、まあ、B リーグの中にも今、親会社を抱えるクラブが徐々に増えてきているので、まあそういうクラブにとっては、かつその親会社が今、経営状況がよろしければ、非常に助かる状況になりましたというのが、まあ実際この実態の流れですと。で、まあ B リーグとしても当然この親会社があるクラブにとっては助かります。で、あとはこういうことは今コロナ禍における限定処置ではなくて、一応恒常的に認められた処置になるので、まあこういう仕組みがあるんであれば、そのクラブに対してもっと強めに関与したいということで、資本参画をしたいという、まあ、法人ですよね。企業が、どんどん現れてくるんではないかな、というふうに思います。まあ、企業としても参入しやすくなる。うん。というふうに考えてます。で、おそらくこれについて、どうしても、親会社が、こう、しっかりしているクラブが、には有利、であって、そうでない、要は地域で親会社を持たない、多くの地元の企業たちで支え合っているようなガバナンスの会社にとっては、やっぱり格差が広がるというか、そういう状況になっていくんではないかということはご指摘ありましたけども、まあもちろんそういう要素は、なきにしもあらずですけども、とはいえ、業界全体としては良いことだと思いますし、その別に私がその親会社がこう入ってきて、地域密着という地元で支えてきた地域密着と、その親会社が参画することによる地域密着じゃなくなってしまうじゃないかみたいな議論ってよくあるんですけど、まあ、私も一番の時もね、ミキシーさんが今参画してくれましたけども、その時も言ってましたけど、やはり地域密着とそういう安定した親会社がいることっていうのは、ちゃんと併存、共存すると私は思ってるんですね。それによって、クラブの経営安定化も図れた上で、地域にも寄り添いながら、その多くの企業で支えていきますけども、ちゃんと体力のあるところがしっかりサポートしていくっていう、そのハイブリッド型っていうのは、決して悪いものではない。特に B リーグっていうのは、もともとカルチャーとして、プロクラブとして生き抜いてきた歴史があって、つまり地域に密着せざるを得なくて、稼がざるを得なくて、で、エンターテイメントしてお客さんを楽しませないと集客できないから、もう本当に生きるためにもいろんな努力をしてきた。で、そういう地域と寄り添うっていう状況を持ってるカルチャーと、その安定した、資金というものがマッチされることは一瞬一室のものですけど、ちゃんとマッチできれば、それがクラブにとっても地域にとっても、おそらく一番いいことだと思うので、こういうことで地域を大切にするような企業が、今までのカルチャーをちゃんと尊重してくれる企業 のがこの世界に入ってきてくれて、今までのこう支えてきた人たちとのコミュニケーションとかリスペクトとか、そういうのをちゃんと測りながらアリーナの建設への貢献をしてくれるような企業も現れてくると思いますし、そこはうまくですね、B リーグの成長戦略としてはこういうものも活用しながら、今まで地域で支えている方々をお守り大切にするカルチャーと、もっともっとクラブが成長して B リーグが大きくなって、バスケットで日本をもっと元気にしていくためには、こういうものを通してですね、業界を発展させていきたいというふうに思ってますので、一瞬ちょっと不利有理論っていうふうになってしまうかもしれませんけど、こういうものが引き金になって、そういうふうに思われているクラブも良き方向に変わっていくというような状況になっていけば嬉しいなというふうに思ってますので、ご理解賜れればと思います。島田のマイク。はい、そろそろエンディングの時間になってまいりました。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、何でも構いません。安産祈願もお待ちしておりますので、よろしくお願いしますということなんですけど、安産祈願、ちょっと最近ですね、安産祈願ってってちょっと最近聞き始めたリスナーの方はですね、何を言ってるんだと、それは何なんだという話もちょいちょいあるというふうにも聞いておりますので、私が安産祈願を何でやってるかということなんですけども、意外とそのジェッツ時代にいろんなことがこう奇跡的にこう起こってきてて、まあ奇跡的な成長を遂げていったようなこともあって、まあ縁起がいいと、私がで縁起がいいんで、妊婦の方が試合会場に来た時に触ってくれと、さすって、その後立派な赤ちゃんが生まれましたっていうことの連絡をもらって、そこからですね、私はあ、これは良いことだということで、安産祈願やりますみたいなことを言ってたら、まあジェッツの会場にもちょいちょいその妊婦の方が来て、そういうことをやり始めて、皆さん無事ですね、立派な赤ちゃんを産んでいったということから、私は安産祈願をやるようになりましたということで、で今日は隣にいるですね、新出さんもの奥様も私の安産祈願による安定した、安産だったというふうに伺ってますけど、大丈夫でしょうか。
大丈夫です。
難産だったって言わないでくださいね、そこでね。
一切2ヶ月になったんですけど、はい、もう安産のおかげですくすくと成長して
ここ大事ですね。生まれた時も大事ですけど、その後が大事ですから、私の威力が発揮されるのはその後にもちゃんと貢献できると自負しておりますので、ぜひとも皆さん、お手紙でもお写真でも遠隔でもちゃんとそういう能力をちゃんと持ってますので、言っていただければ安産祈願をするということで、毎週安産祈願って言ってますので、最近聞いた方は、びっくりされないでください。ぜひお便りお待ちしております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。また次回お会いできればと思います。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田真嗣でした。さよなら。